おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本の北の果てですな、恐れ山という霊地がありまして、三途の河原があったりですな。まあ一回行くと夜は歩けねえ、一人じゃ。
そんなですか。
なかなか凄みのあるとこですよ、うん、そこに初夏の頃らしいんでありますが、7月8月ぐらいに恐れ山祭りというようなお祭りがあるんですけど、そこにねイタリア人の観光客が集団でやってきて、もうすぐバズるんじゃねえかって評判で、
はい、
一体恐れ山で何がバズるんだ、
なんだ
かな、びっくりすんなよ、
はい、
イタコ、
はい、
口寄せ、
え
それも理解できないだろ。
待って、それを体験するってことですか。
そう、
体験型ってそういうことなんですか。
そう。
これ
は団体のお客さんがいて、それイタリアのお客さんなんだけど、
はい、
恐れ山の魅力にはまっちゃって集団で行ってるんだって。それで東北弁の理解できる日本語話者が一人ついてて、俺ら全然知らないけど有名な人いるらしいんだよ、口寄せ名人が、
はい、
その人がイタリアのお客さんのリクエストに答えるんだって。
すみません、具体的にどういうリクエストですか？
例えばイタリアのそのおばあちゃんがいて、
うん、
父親のマルコに会いたいとか、
はいはい、
ボンジョルノボンジョルノマルコマルコっていう、うん、マルコさんに会いたがっておられますって言うと、
すいません、イタリア人は日本の地に降りてきてくれるってことですか？
大丈夫です。
大丈夫です。
バカにしてはいけません。恐れ山イタコ、すごいパワーでマルコを下ろすんです。マルコが語るんですよ。
娘に日本語で？
東北弁で。あんま元気にしていくか、とかって言いながら、それを聞きながら青森弁話者がイタリア語で伝える。そしたら泣くんだってよ、マルガリータっておばあちゃんが。マルコマルコって言いながら。
持ってません？本当ですか？
本当にあるらしいんだ。
すごーい。
それでこの方が今引っ張りだこなのかな。
え、
これ
はい、
イタリアの方に申し訳ないし、イタコの方にも申し訳ないですけど、ルール破りじゃないかと。
ルール破り？
はい、だってやっぱり恐れ山って言えば寺院ですから、
うん、
そこにキリスト教系の方が来て、
うん、
死者を呼び下ろすっていう、
ちょっとね
大丈夫かいなって、うん、でもイタリアの人はだから日本は素敵なんだって言ったんだって。
あ、
そんなことやってくれるところイタリアにある？
うん、
ローマ法王にマルコを呼び下ろしてっつってもなんとかって言うのよ、うん、それに比べて日本はイタコのばあさんが、マルガリータマルガリータセバよー助けまいねとかって
日本は柔軟ですね。
そうなんです。イタリア人の人にとって驚愕すべきは、宗教というものをここまでエンターテイメント、死者に合わせてくれるなんていうエンターテイメントが世界のどこにあるんだっていう、
はあ、
その宗教はエンターテイメントにしちゃダメだっていう人もいるかもしれません、うん、しかしこの国では現実にイタコっていうお仕事はあるわけですよ、青森に、
うん、
この人たちはものすごい厳しい修行をして、
うん、
いわゆる行を積み重ねて宗教的感度感受性を上げた人、
うん、
その人たちが神様が違うからって呼び下ろせないわけはないという確信、
うん、
すごい文化だよね、
はい、
このあたり日本の面白さっていうのを日本人自身が今探すべき時に来てるんじゃないかなというふうに思ったりしたんでね、
はい、
今回この内田先生に再登場願ったんですけども、その大きな原因として、これはまた日本人が自ら考えるしかないんですけど、なんで日本がこういう人間を縛らない宗教観を持つようになったか、それは天皇制ではないかって内田先生はおっしゃるんですね。戦国時代激しく領土を争ったいわゆる武の人たちがいた、武力で人を倒すという、で領地以外の街道、海、浜、河川敷、 そういうのは、山川もそうですけど、神が住む場所として支配権が、部の人たちに握られなかった。
ほう。
それは誰が握ったかと、天皇。
はい。
天皇は、その、身分を持たない人たちのバックアップで、その人たちの通行を可能にした。
うん。
そういう、なんていうのかな、社会のどこにも縁のない無縁の人たちの自由を担保した。例えば海に生きる人、山に生きる人、家事に生きる人、音楽に生きる人、歌に生きる人、そういう人たちの後ろ盾は天皇であった。そうやって考えると使い道ありますよ。使い道あるって失礼な言い方ですけど、そういう裏側の力が天皇家によって支えられているという、これが実は、日本の集合という文化に根ざしているのではないだろうか。
はい。
また明日は張り切って続けたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。